では次に、浄土真宗の教えをですね、この称名破慢と、こういう言い方をすることがあります。正しい念仏の意味ですね。親鸞聖人は、一生涯ですね、これ一つ残しておきたいということで、この主著である教行信証、もう膨大な、ものが残っておりますけどね、6万8000人ですかね、すごいたくさんの、漢字を使って一生涯心血を注いで書いたのが教行信証。その中で我々の行とは一体どういうものか、仏教ではこの行によって悟りが得られると、行という実践によって私たちは、幸せになることができるんですけどね。じゃあ浄土真宗でいう、浄土仏教でいう行とは何か。当然ながら、称名なんですけどね、この称名の意味を、いわゆる念仏の意味なんですけどね、これを間違っている方がいますので、それを正すために書かれたのが教行信証行観の内容であります。そのまとめの部分がこのですね、白板に書いた内容ですね。行とは一体何か。教行信証、これ行観を読んでいてですね、一つ目のまとめがですね、275ページですね。ずっと引用文をずっと引用された後に、最後ですね、結論のような内容ですけど、前から1、2、3、4、5、6行目に、秘釈と言いまして、親鸞聖人ご自身の解釈。教行信証にはあんまりご自身の秘釈は少ないんですけどね。90% は引用文なんです。それは、親鸞さらに私なしというね、この私の話すことはね、私の勝手な解釈はないという思いから、ほとんどが引用文なんです。しかし、要の部分はしっかりと、解釈を施され、我々にね、仏意を鮮明にしてくださっています。その、要の部分がここですね。称名破慢と、これ説明で書いてますね。原文にはないんですけどね、これを説明するときにはこの言葉がぴったりなんで、称名破慢と言われています。読んでみますと、しかれば、ね、称名はよく一切の、よく主上の一切の無名を発し、よく主上の一切の志願を見てたもう。で、称名転釈とあって、称名を言葉変えたらこうなるんだとおっしゃって、称名を言葉を変えて、称名とは、すなわちこれ、最小神名の称号なり。称号はすなわち、これ、念仏なり。念仏はすなわちこれ、南無阿弥陀仏なり。南無阿弥陀仏はすなわちこれ、少年なり、知るべし。皆さん知らないだろうから、正しく意味を知ってくださいと、親鸞聖人最後、知るべしとおっしゃってます。じゃあ、これはどういうことかでありますが、まずですね、最初の称名破慢について、お話します。この称名と言いますのは、文字通り、名を称える。名を唱えるとありますから、名号を唱える。ね。名を称えるでありますけどね。これ普通我々聞いたら、名号を唱える、名を称える、だから南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏と口で発音することだと、こういうふうに思いがちだけどもね。でもそういう口でただ南無阿弥陀仏と唱えたら、闇が破れて究極の願いが満たされるんだろうかということなんですね。破慢と言いますのは、正確に言いますと破慢満願という意味なんです。略して破慢と言いますね。破慢満願と言いまして、仏教ではね、無明の闇を破り、志願を、願いを満たすのを仏教で破慢満願とよく言われますね。闇を破って願いを満たす。これを略して、破慢と言います。破慢満願の身になる。これが浄土真宗の目的とも言われます。この破慢満願の身になるには、称名を一つだと言われるんですけどね。じゃあ称名は南無阿弥陀仏と唱えること。じゃあ唱えて本当に闇がね、ぶち破られて、我々のね、一切の志の願いが 満たされるんだろうかと、そんな実感がほとんどないんですね。唱えても唱えても空念仏で、そんなに喜びが出てこない、どこに問題があるのかということなんですけどね。それはこの称名を正しくご理解してないからだと、そういう信念上にやっぱり思われたんでしょうね。そこで、まあ、正しい意味を、まあ、示そうとされたんですけどね。まずこの称名の称ですけどね、まあ、これは文字通りですね、口で発音する、ね、意味もありますけども、これはですね、称賛の称です。この称といってもね、本当に、ただ、称名でただ唱えるという意味もありますけど、口で唱えるね。でもこの称はですね、三段という意味です。三段ね、あの称賛という言葉がありますね。称賛、この意味ですね。称賛、よくあの五分章で見るとですね、三段三段とおっしゃるんです。蓮如上人、三段三段とおっしゃいますね。この三段という言葉は、これはあの天神菩薩がですね、あのこの念仏のことを三段とおっしゃってるんです。口で唱える念仏のことをですね、よく天神菩薩は三段門と言いましてね、これ説法なんですね。これ称えるなんです。称える、称える、だからこの称は称えるという意味があるんですね。唱えるという意味もありますけども、称える、称える、称えるなんです。だからこの行間といったらですね、諸仏が称えている、称賛している願なんです。信内省にこの教行信証行間をですね、行間といったら、これはですね、阿弥陀仏本願の17願といってですね、この17願を教えた内容なんです。つまり行について教えた内容が、17願なんですけどね、それをですね、親鸞聖人ですね、このいろんな言い方で紹介されてますね。この行とは一体何なのか、この17願のですね、言い方をいろいろ言い換えてですね、こうおっしゃってるんですね。例えば諸仏がですね、飛車と言ったりね、これ諸仏が称える、これ諸仏称名の願、これがあの行間なんですけどね。この称名とはね、どういう意味かと言ったら、信内聖人ね、死者とおっしゃるんですね。称名とか死者、ちょっとすみません、漢字書いていますけどね、この称名とはですね、諸仏死者、これすみません難しくて申し訳ない、こんな字普通使いませんけどね、これは褒めるという意味なんです。死者、あるいは称名、これ271ページなんですけどね、称名、まあ、こんな字あまり普段使わないんですけどね、信内聖人言い換えてますね。諸仏死者、諸仏称名、称名とは言葉書いてあるこういう意味なんです。死者とか称名、これはですね、死も者もこれは褒めるという感じなんですね。褒める、褒める、称も用もこれはこれ褒める、これ掲げるね、あげるという感じですね。掲げる、形容の形ですね。国旗形容とか言いますよね。用、あげる。つまり、褒めるという意味なんです。南無阿弥陀仏を褒めるということは、説法なんですね。仏教はいかに素晴らしい教えか。皆さんの死の解決ができる、まあ、甘露とかね、大悟言葉があるんですよ、仏教にね。もう甘露とか大悟といって、もう最高の味、最高のね、心の潤いを与えるね、あなたの死を乗り越えさせる素晴らしい教えが仏教だから。それでひたすら説法することが大事。阿弥陀仏のところをですね、説法していく、ね、お伝えしていく、ね、だ諸仏は生涯ですね、諸仏死者、諸仏称名、諸仏称名と言われますね。この弥陀本願の17願は、仏方はね、諸仏はね、口で何万だ何万だ、これで終わったはずがないですね。ひたすら何万だ何万だ、はい終わりです、とこんなことをされたはずがないんです。当然、仏ですから、仏は説法によって苦しみを抜くんです。説法によって苦しみを抜いて幸せを与えていくんですね。だから当然、この十七願という阿弥陀仏本願は、諸仏称名の願といって、名号を称える、ね。素晴らしい働きが阿弥陀仏の本願にあるから、それを私は説法をしますということで、 名号を名を称える、ね、これが諸仏のお仕事なんです。でもこの称名とよく言われますけど、これを聞いたら間違う方がいたんで、親鸞聖人ね、この諸仏称名という願いを諸仏死者の願とも言われ、諸仏称用の願とも言葉を言い換えてるんです。このね、行間で教えられた諸仏が説法する、諸仏が称えているのは何かといったら、ひとえに、ね、阿弥陀仏の本願の尊さなんですね。どんな人も救われる、生きている今幸せになれる、この弥陀の本願を諸仏は死者死も者もこれは称える、褒め称える、称用、称は称える、要は掲げる、素晴らしいですよと諸仏が説法する、この説法が行なんです。だから禅師式仏法を説く立場の方がひたすら説法をすることによって皆さんは念仏ができると。まず説法をする側が念仏をすることによってね、称名説法をすることによって皆さんのね、無明の闇がだんだんと破れていく、皆さんの志願が満たされていくというふうに書いてあるんです。ただこの称名といったら名を称える、説法と置き換えたらいいと思います。文字通りね、名を称える。だからこのひたすらこの行はですね、まず徳川が説法するんです。でそれを聞いていく皆さんもこれ行になるんです。徳川の説法という行によって聞かれる皆さんも行、これ共に念仏と言いますね。だから徳川が説法する、聞く側が聴聞する、これが浄土真宗でいう行です。この行によってね、念仏往生、念仏成仏言われますように、この行によって悟りが開ける。もちろん信心が当然、信と行は一つですけどね、信と行は分かりませんけども、信と行が一つになって、信行によって信心と、ね、念仏の実践によって悟りが開ける、五章の解決ができるんです。まあ、それをここではですね、称名はよく、まあ、これは能動的という意味で、能力の能ですけどね、まあ、これは阿弥陀仏のお力ということですね。能は阿弥陀仏のお力、目には見えませんが、阿弥陀仏のお力が加わりますから、これ説法するとそこにね、力が加わるんですね。よくね、この説法は、よく修行のあなたたち皆さんの一切の無明の闇を破っていただける。一切でも全部です。仏教で無明と言ったら、これ愚痴のことを言います。知恵がない状態、愚痴と言ったらイコール無明なんですね。知恵がないのを無明と言います。一切ですから全部なんです。全部なくなったら仏ですけどね。だからひたすら称名によって、ね、知恵がどんどんどんどんね、得られていく、愚痴がどんどんどんどん破られていく、つまり愚痴がどんどん減っていくんです。ただ信頼承認ね、救われる童貞をね、無明の困難薄くなりてとおっしゃってるんです。だんだんだんだん無明の困難、暗闇はだんだんだんだん減っていくんですよともおっしゃってますしね、だんだんと無明の酒に酔っ払っていたのがだんだん酔いが冷めてくるともおっしゃってます、ね、無明の酒に酔っ払っとった、だんだん酔いが冷めて、ね、目覚めてくると。だからこの無明というのはね、だんだんだんだん破られていくんです。ひたすら説法によって、皆さんの日々の文法によって、聴聞によって、だんだんだんだんね、無明の闇が破られていくというのがこの意味なんです。一切ですからね、一回の説法で、ね、全部なくなるはずがありませんから。だから何回も何回も聴聞する。聴聞によってね、間違った考え、ね、間違った思想、ね、をね、なくしていただくんですね。で、称名によって一切のあなたが抱えている全ての無明煩悩をですね、破る力が説法にあるんです。一切の無明を破り、これだけじゃない、今度はよく主情の、今度はあなたの主情の一切の志願を見てたもうと、あなたの究極の志の願いを満たしてあげましょうと。まあ、こう言ったらね、間違う人がいまして、私の願いを叶えてくださるんですかと。じゃあ私は ね、極楽行って、ね、あの酒飲んで女と戯れて、そんな願いも満たされるんですかというね、バカ者がおりましたので、それはそんなんじゃないと、これはあなた衆生の上に阿弥陀仏の願いを満たしわさるんです。仏の願いです。皆さんにはなかった願いを阿弥陀仏が与えて自分の願いにしてくださるんです。ただ実はこれは我々の願いじゃないんです。普通一般の願いは煩悩ですからね、欲を満たしたあるいは優越感で人を見下したりね、人をバカにしたりするのが私たちの幸せなんです。人の不幸を喜んだりする、そんな願いじゃありませんので、これあくまでも仏の願いですから、皆さんはこの文法によって帳簿によって仏様の心をいただいて仏の願いを満たしてくださるんです。だから見てたもうなんですね。これは阿弥陀仏が満たしてくださる、ね、阿弥陀仏が一切の衆生の上に、ね、仏様の願いをあなたの上に満たしてくださる。だからこれは全ての人を幸せにしたいとかね、あの自分だけがという思いがなくなって、今目の前の人、今自分とご縁のある人に幸せになってもらいたいなというね、自分にはなかった心が起きるんですね。私も起きますけどもね、こういう説法をすることによって、聴聞をすることによって、そんなにね、みんなに幸せになってもらいたい気持ち、普通人間ってなかなか起きないんですけどね。でも仏法に触れたらね、起きることがあるんです、まあ、ただ続きませんけどもね。でもそういうことが大事なんです。聴聞によって今まで自分になかった心が起きるんです。これは阿弥陀仏が与えてくださるからです。阿弥陀仏の力はね、称名によって現れるんですね。阿弥陀仏といったら、阿弥陀仏は光明なり、光明は知恵の形なりと言われてね、知恵の形というのは説法なんですね。禅道大師親鸞おっしゃいますけどね、我々をどうして救うかといったらね、あの禅道大師はね、光明明号をもって十方を助けられとおっしゃるんですね。阿弥陀仏はね、光明という働きと明号という働き、この二つの働きで我々を救うというふうに禅道大師がおっしゃってるんです。それを親鸞聖人もおっしゃるんですけどね、よくあの浄土真宗で光明とか明号と言われますね。まあ何のことかなかなかわからないんですけどね、これ二つは別にね、分けたもんじゃありません。一言言いますと、光明といったらですね、目に見えないね、阿弥陀仏のお力を言います。文字通り明かり、光ですからね。目に見えない阿弥陀仏のお力を光明と言います。で、明号も実は同じような意味なんですけどね。これも阿弥陀仏のお力を言います。阿弥陀仏のお力を明号と言います。まあ、南無阿弥陀仏ですけどね。まあ、こういう何か形で、名前で示さないと我々わかりませんから。本当の阿弥陀仏のお力は、目に見えない本願力なんです。我々を幸せにするお力を、ね、阿弥陀仏のお力と言いますけど、これをね、光明と言ったり明号と言ったりするんです。ただこれをね、陰と縁で言うならば、光明が縁で明号が陰だということで、仮に陰と縁を分けた言い方ありますけどね。でもこの目に見えない光明と明号の働きによって私たちは救われると。で、光明が縁で明号が陰だから、二つとも他力だから、どんな人も救われますと。一切自力が入ってないから、万人が救われますというふうに言おうとするんです。だからこれ何か二つ、分かれるもんじゃありません、ね。阿弥陀仏のお力をこういう目に見えない光で表したり、この南無阿弥陀仏というこの言葉でね、またこれを解説することによって後で説明しますけどね、この明号という言い方で、阿弥陀仏のお力を説明するためにこういう言い方をするんです。で、この光明明号で我々を救ってくださると。まあ、目に見えないお力があることをこういう表現で言われるんですね。まあ、この説法もね、説法によって、皆さんに功徳を届け、知恵を与えようとされるんですね。だから称名はよく、ね、阿弥陀仏の力によって我々の一切の無明を破る働きが説法、つまり阿弥陀仏の光明にあるんだよ、明号にあるんですよとおっしゃるんです。そしてまた我々の衆生の一切の願い、もちろんそれはいただいて仏様の願いが私の志の願いになって、それが満たされるんですよと。まあ、これも信頼書に実感があったんでしょうね。だから これ親鸞聖人のご自身の個人の解釈であります。じゃあそこで称名とは一体何なのか、言葉を変えて説明しましょうとおっしゃって、称名は最小神妙の称号なり、いわゆる説法ですね。阿弥陀仏の力はものすごいということで、最も優れた真実の絶えなる正しい働きだと。我々を正常時にする働き、ね、不退転の身にさせる、まさしく仏になることに定まらせる働き、これ豪太働きです、ね、最も優れた真実の絶えなる働きがこの説法に、阿弥陀仏のお力にあるんですよと、こう言い換えられました。だから称名とはイコール称号なんですね。本願名号、称状号とありますね。本願によって出来上がった、称状号、名号はということですけどね、称状号、略して称号と言います、ね、我々を正しく定める働き、称状受にする、もう揺るがない、崩れない、不退転の身にする働きを、称号と言いますね。じゃあ称号とは何かと言ったら、念仏なんだと。仏を心で念ずることを言います、ね、大慈悲の仏を、ね、思い続ける。で、思い続けることによって煩悩も減らしていける。じゃあ念仏とは何かと言ったら、念仏とは南無阿弥陀仏のことを言うと。念仏とは南無阿弥陀仏なんだ。じゃあ南無阿弥陀仏とは何かと言ったら、これ少年なり、イコール少年が南無阿弥陀仏であると。この少年といったらね、伝統的な仏教ではこの少年があって、悟りが開けると教えられます。あの八正道と言いましたね、八つの正しい道を実践することによって我々は、悟りが開けると言われますけどね、これあの仏教が説かれた時から使われた言葉。この少年が南無阿弥陀仏なんだと。正しい念を持つ、正しい念を持てば正しい情といって、正しい、ね、心が静まった状態、悟りに入ることはできると。正しい念を持つことによって悟りが開ける。だから南無阿弥陀仏の働きによって我々は煩悩から離れ仏になることができる。だから伝統的な言い方、少年、これこそが南無阿弥陀仏なんだと、念仏なんだと、全部イコールなんですよと、こう親鸞聖人にご自身が体験されて深い驚愕を身につけたね、身につけられましたので、これは全部イコールだというふうにおっしゃったんです。でそこで最後ですね、じゃあこの南無阿弥陀仏、これは一体何なのかですね。ただの字なのか、決してそうではない、単なる字じゃないんだと。これはあの禅道大師が有名なね、六字釈といいまして、この南無阿弥陀仏をですね解釈された有名な、文章があります。だからこの五文章でもですね、この南無阿弥陀仏を解釈された内容がいっぱいあるんですね。まあ、これをなんとか分かってもらうためにこれを、これ解釈されたのが有名な、六字釈であります。どういうふうにこれ解釈するかと言いますと、まず南無阿弥陀仏を二つに分けます。二つにね、南無と阿弥陀仏を分けると。そして、南無はこれは、奇妙であると。南無とはイコール奇妙である。そしてまたね、この南無は発願エコーの義なりと言いまして、発願エコー、これは私たちね、実はそういうがんを起こすことができないから、仏様が阿弥陀仏が代わりにね願いを起こされて、それをですね与えてくださるんだとおっしゃるんですね。発願エコーの義なり。そして阿弥陀仏とは行なりとおっしゃってね、ここでポイントはですね、まあ、今日はこの南無阿弥陀仏については、南無は願なり、阿弥陀仏は行なりと、この2つね知ってくだされたらいいと思います。この南無阿弥陀仏の中に願と行を封じ込められたのが南無阿弥陀仏、名号なんです。仏教ではですね、あの願いを叶えるには願と行が絶対に必要なんです。だからこれをね、昔から浄土真宗では願行具足の南無阿弥陀仏と言われますね。願行具足、この南無阿弥陀仏には単なる字じゃなくて、ね、
素晴らしい力が封じ込められていると。癌と行が具足と言いまして、備わっている、足りてますよと。癌と行が収まっているから、我々はこの南無阿弥陀仏をいただくことによって、念仏することによって、今までなかった癌が得られ、今までなかった行まで得られますとおっしゃるんです。これをね、昔から癌せずの癌人、行せずの行人と言われますね。この聴聞によって南無阿弥陀仏をいただくと、私たちは癌せず、浄土に生まれたい願いなかったのに、願う身になれるんですね。仏様のような心になれるんです。そしてそういう修行をできなかった我々がだんだん修行ができるようになる。仏教言われる善がですね、行ができるようになっていくんです。他力によって仏教に教えられる善がすぐにはなりませんけどね、だんだんとできるようになっていくんです。だからすごいんです。これを昔からね、真宗学で、癌せずの癌人、行せずの行人といってね、こんな言い方があるんですね。これうまい言い方だと思いますけどね、癌も行もないけども癌人行人になれる。まずナムと言ったらこれ奇妙、ね、奇妙とは打ち負かせる、教えのままに従いますと。奈良が仏教の教えにね、従いなかった我々が奇妙できるんです。命に帰する、仰せのままに、分かりましたと、教えの通り従っていこうという気持ちが起きるんです。聴聞によってね、阿弥陀仏がエコーを与えてくださいますから、この南無阿弥陀仏は阿弥陀仏が与えてくださる名号ですからね、与えてくださるんです。で、この南無とは奇妙であり、また言葉変えたら発願エコーの義なり。本来皆さんこの癌はね、あなた自身がもともと持ってなかったら絶対に浄土に往生できないんです。まず浄土に生まれたいという心、これは煩悩から離れたい、ね、この汚れをなくして苦毒を得て浄土に生まれたい気持ちが皆さんなければならないんですけども、阿弥陀仏はね、ご覧になってもね、みんなないと。熱い煩悩に覆われて、そんなね、もう心みんな持ち合わせていないと。ならば与えるしかないということで、実際十方諸仏を送られたりね、あるいは五年力をかけてなんとかね、もう癌のないね、我々やからをご覧になってね、この癌人行人にさせようとされたんです。だからこれ阿弥陀仏、仏が、阿弥陀仏が願いを起こされて、願いを仏が皆さんに与えるんですね。これをエコーと言います、ね、これが仏様なんですね。自分で修行した功徳を修行に与える、ね、修行した功徳を与える、これが仏様なんですね。だから私たちもともとそういう願いも行もなかったんだけども、聴聞していけば阿弥陀仏のお力によって、ね、起きてくるんです。私も起きてきましたので、不思議だと思いますね。ね、それ阿弥陀仏が、ね、南無は発願エコーの義があるからです。阿弥陀仏が願いを起こされて、エコーとは差し向ける、ね、仏の方向へ、ね、向かせていただけるんですね。与えてくださるからです。そして阿弥陀仏とは、これは行であると、まあ、この阿弥陀仏といったらね、限りなき命と、限りなき、ね、光知恵を持たれた方が阿弥陀仏ですから、光明無量、寿命無量と言いまして、永遠の生命、ね、永遠に生き抜く力がこの阿弥陀仏、阿弥陀に収まっています、ね、そして限りなき光、ね、知恵が封じ込められています。その限りなき光と限りなき命を2つね、合わせ持ったのが阿弥陀仏で、仏ですから大慈悲心を持たれた方、そういう行が一切収まっている。それを私たちは説法によっていただけるようになるんですね。で、今の私にはそんなね、浄土に生まれたいという願いもなかったし、そういう修行を積んだ功徳はなかったけども、この行というのはですね、与えることができる。悪も善もそうですけどね、この汚れならば分かりやすいですけどね、この汚れた、例えばこの非常にね、この苦しんでいる方ともう接しただけでね、もらってしまうことがあります、ね、不安でも苦しみでもね、触れただけで
ただ、がを作ったらもらえませんけどね。がが薄くなると、平気でもらってしまうんです。これは、善も悪も同じです。だんだん仏教を聞いていくと、がが薄くなって、もらいやすくなって、苦しくなりますけどね。でも、それをいただいて、循環のね、流れを作れば大丈夫です。いただいて、ね、循環、みだの補水を流していくならば、だんだん、苦しまなくなりますけど。涙仏は、がが薄くなれば皆さんね、もらいやすくなります。この功徳は、大宇宙に存在しますから。功徳の大崩壊と言いまして、この大宇宙にね、指南書に、功徳の大きな宝があると、宝の海があるとおっしゃるんですね。これは念仏によってパイプが繋がるんです。ただ、しっかり聴聞していけば、どんなにね、汚れをもらってもね、功徳がいただけるようにパイプが繋がりますから、だから、どんなに人を、救おうとしてね、もうこの汚れをもらってもね、苦しまなくなります。どんどんね、汚れをもらっても抜いてもらい、もらっても抜いてもらいますから。これがある意味、信心結晶なんですね。ただ、無限に人を救えるんです。いくら人から汚れをもらっても。人を救うということは、相手の苦しみをもらうことなんです。で、功徳を与えるんですね。ただ、自分が功徳が減って、汚れをもらって苦しみますけども、その汚れをごっそり阿弥陀仏がね、全部取ってくださるんです。だから、人を救っても救っても全然自分苦しまないんです。もらうときは苦しいですけどね。どんどんそれを浄化してくださるのが阿弥陀仏ですから。だから阿弥陀仏からね、私にはなかった癌も行も与えてくださいますから。これも無限に存在しますから。これはね、大宇宙に遍満しているとも言われます。だから、これをいただいていく。これが念仏によって私じゃなかった癌も行もいただけるんです。これが正しい念によって、念仏によって、この南無阿弥陀仏、単なる慈悲であった南無阿弥陀仏が、ね、実際私に、ね、癌もなかった、浄土に生まれたい願いもなかったのに、だんだんと浄土に生まれたい願いが起きてくる。全然善できなかった私が、ね、真似事なりともできるようになって、仏様とね、やがては同じ行ですね。やがては、この仏教で教えられる行もですね、少しずつではあるけども、ね、させていただけるようになるんです。これは皆さんのこれから聴聞の数とか、まあ、仏法を出す思いによって、念仏をどれだけ実践するかによって、この癌と行、これがだんだんね、増してくると思います。まあ、それをですね、本来自分には、癌も行もなかった。唯癌、まあ、癌行、どちらもなかった私、これが極悪人、極重の悪人で、助からない私なんだけども、その極悪再現の我々を救うために、阿弥陀仏が、南無阿弥陀仏を完成されたとおっしゃるのは、それを説法によって、聴聞によって、ね、癌と行を賜りますから、私から言いますと、私は願いを起こしないけども、癌人になれる。私は、行ができなかった私だけど、だんだんと行ができるようになっていく。これが阿弥陀仏の本願なんですね。だからこれはだんだんですから、突然パーンとねなるもんじゃないと思います。やっぱり弓道文法によってだんだんとね、この南無阿弥陀仏、これを仏心と言いますね。仏様の心、仏心がだんだんと私の心に染まっていくんですね。私の心をですね、炭に例えたら火をつけて、だんだんとそのね炭をね、この燃やしていくんですね。で燃え上がったのが仏ですけど、やっぱり燃え上がるには時間がかかりますから、だからね、火をつけてもすぐ消えるかもしれませんけど、何回も何回も聴聞によって炭に火をつけて、ボッと燃え上がるまでね進ませていただくと、まあ、いう例えがこの教行信証にもございますけどね。だから南無阿弥陀仏とは、南無は癌なり、阿弥陀仏は行なり、ね、まあ、こういう宝が大宇宙に存在している。信願書にも功徳の大崩壊があるともおっしゃってますし、本願の第一回と言いましてね、海仁本願第一回とおっしゃって、大きな知恵の海が存在するぞとおっしゃって、そこに開いて入ることができると。まあ、ご自身も体験があったんだと思いますけどね。だから、信願書にも、ね、共に同じ心になってほしいとおっしゃって、最後、同族自習、愚道心、仏法を説く立場の人も、仏法を聞く立場、同族で、自習とは、その時その時が集まった人たち、すべての人々よ、この親鸞と同じ、共に同じこの阿弥陀仏の
御心に染め上がった心、この心に共にね、ならせていただきましょう。それには、ゆいかしんし、構想説。今まで説いてきた、少しげで言いますと、ね、七構想の教えをね、信じてください。聞いてくださいと。ただ、構想の説を信ずべし。信ずるには、聞かなければできませんからね。聞いてください。信じてくださいと。こうね、少しげでは締めくくっておられますので。ね、まあ、この内容はですね、この称名の正しい意味ですね、もう一度、見てみますと、まず称名範とは、称名、名を称える説法によって、闇を破り、願いを満たす、これが称名範、ね、称名とはよく阿弥陀仏の力によって我々史上の一切の煩悩です。一切の煩悩は無明から起きますから、明かりのない無明を全部説法によって、念仏によって、ね、破ってくださるんだと。だから念仏一つでいいんですね。念仏、成仏、これ真宗、ね、念仏往生が、仏教だとも言えます。そして、またよく修行の同時に一切の志の願いをあなたの上に満たしてあげますと。これは我々の願いとは違って仏様の願い、あなたも同じ仏の願いを叶えられる身にしてあげますよとおっしゃるんです。見てたもう。じゃあ称名とはどういう意味かといったら、言葉から言いますと、この説法、阿弥陀仏の説法はね、最も優れた真実の絶えなる正しい働き、我々を正成就にする働きがこの念仏説法にあるんですよと。また正しい働き、ね、我々を正成就にする働き、これは念仏なんですよと。仏を念ずることが正語なんだと。じゃあ念仏は何かといったら、イコールそれは南無阿弥陀仏であると。これ全部イコールで並べております。じゃあ南無阿弥陀仏とは何かといったら、これは正しい念を持つこと、ね、正しい思いを持ち続ける、これが正念だと。知るべしと、こうね、おっしゃっておられますので、まあ、信頼してくれ、間違いないと思われて、書いてくださってますから、ね、この言葉を信じてね、やっぱり、これを聞かせてもらいます。やっぱりね、聴聞の大切さ、ね、仏法を正しく教えを聞くことによって、聞法することによって、ね、進ませていただける、まあ、これがあの浄土真宗の、教えであるということですね。はい、では今日はこれで。